聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。極めてオタクオーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ。
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、
はい、
聞かせられないって言ってるのに、毎週ポッドキャストで拝聴している方からメッセージが届きました。
はい、
拝聴している方から届きました。
拝聴ですか。
拝聴です。ラジオネーム特典王さんです。
はい、
模型師のテーマ先週楽しく聞かせていただきました。私は村山さんとおそらく同学年ということは昭和43年生まれの方でしょうか。毎月は無理でしたが主にガンダムが表紙のホビージャパン誌は買っていました。もちろん伝説のハウツビルドガンダム 1&2 とも保管しています。さすがでございます。保管している伝説の冊子といえばバンダイが発行していた模型情報の別冊 MSV も実家の押し入れに眠っていると思われます。ガンダム世界の可能性を飛躍的に押し広げた MSV の発想は本当に素晴らしいものだったと今でも思いますし、事実ガンプラを初めて継ぎ目なし&全塗装かっこ手塗りで作ったのは、つまり素組みではなくちゃんと作り込んでみようという気になって実際に作ったのは MSV のザク砂漠仕様でありました。ランナーを熱で溶かしたものを伸ばしてアンテナにするといったような不器用な自分でもできそうな知識を当時の模型師やメーカー初の冊子で見ながら深夜オールナイトニッポンを耳にしつつ作っていたのを思い出しました。今回のネタは不定期シリーズ化希望でございます。今後も様々なテーマで楽しませてくださいませということでございました。
先週の放送は同世代の方々を中心として大変好評でしたね。
逆に言いますと同世代の一部の人たちしか楽しめなかった話題なのではないかと思いますけれども
、
非常にナローターゲットな、
はい、でも反響は大きかったですね。
意外とですね、はい、またやってくださいという声が
多かったですね。
多かったですよ。というわけでまたやろうじゃない
柳の下になんとやら聞かせられないラジオ。この番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送 MRT 宮崎放送 IBC 岩手放送 MRO 北陸放送そして NBC ラジオ佐賀、以上5局をネットしてお送りします。
まったく聞かせられないラジオで
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ
そっちこそ聞かせられないラジオ
いやー、13歳のね、頃のこのホビージャパン1982年2月号通算第150号を初めてお小遣いで買った中学1年生のあの頃の私はまさかこれを手に取ってこんなに保存状態のいいこの本を持ってラジオで喋っているだなんて、
しかも40過ぎてね、
40過ぎてこれパッチも思ってませんでしたね
当時はね、
いや不思議なこともあるもんですね。先週必要以上に熱く語りましたこのホビージャパンでございますけど、
いやいや必要以上だなんて
簡単にポイントを申し上げますと、まあ、なんといっても現在のガンプラ文化の元になっているのが当時のホビージャパンであると、
はい、
そのブームの中心にいたのは当時大学生だったストリームベースの皆さん、
うん、
小田雅宏さん、川口克実さん、高橋正也さん、手元にメモがなくてもスラスラっと出てくるこの名前当たり前、これはもう
常識ですか。
常識、コモンセンスでございますよ。ね、はい、本当にね。
僕今慌ててメモしました、その3人を。
ああ、そうでございますか。はい。そして当時読者だった、投稿ページの常連だった
渡辺誠さんは、はい、その後ホビージャパンのライターになりマックス渡辺として、はい、現在はマックスファクトリーね、世界的にもう本当に有名になっている。
この方は私も存じ上げております。マックス塗りでございますね。マックス塗りもチャレンジいたしました。
マックス塗りの方でございますよ、はいはい、とかですね、漫画家さん、先週もちらっとお話しましたけれども、例えば北崎拓さんとかですね、うん、はい、空色ミーナとかね、最近では首都のいたずらとかですね、はい、大ヒットをたくさん飛ばしていらっしゃる方も当時の読者コーナーにはいらっしゃったわけですね。そして何といっても忘れてはいけないのが1982年5月に出版されましたハウツビルドガンダム。
これはね、今も持ってらっしゃる方が多いとたくさんのリスナーの声にありましたね。
そうです、昭和56年7月、あ、そっか、だからハウツビルドガンダムは1981年出版ですね、うん、そして、次の年にハウツビルドガンダム2が出版されまして、うん、この2冊が確かにガンプラブームの中心にありました。
多分僕ね、当時中3なんですけど、はい、ガンプラも作りましたけど、この本の存在は僕当時知らなかったですもんね。だから当時もしこの本に出会っていたらもっと違っていたと思います。もっと改造の方にのめり込んでいったような気がします。知らなかったから。
はあ、うん、当時ね、長崎県の環境におきましては、ええ、ホビージャパンを扱っている本屋さんもそれほど多くはなかったし。
あ、そうなんだ、うん、
だから本屋さんに入荷しても1冊2冊、まあ、1冊ですよね、
うん、
公文堂とかに何冊か入ってたかなという気がします。
公文堂、長崎市の人しか分からんね。うん、分かる。当時僕がだから中3で買っていた本は何かと言いますと、それも僕も今も未だに持ってるけれど、アニメックを買ってたんです。
あ、
で覚えているのはアニメックってたくさんのアニメ作品も扱っているんだけど、その中でフィギュアを作るコーナーがあったんですよ。しかもフォルモ粘土って分かります？
分かります。
紙粘土とも違う、固まった後でね、コリコリと削ることができるという特殊な粘土だったんです。
乾燥して軽くなる粘土
だね。そうなんです、はい、でそのフォルモ粘土を使って、当時の女性の作家の方がですね、タツノコプロのキャラクターたちをフォルモ粘土で作ったんですよ、うんうんうん、でそんなアニメーションの二次元の作品を三次元化するという、まあ、今ではフィギュアって当たり前なんだけど、それがとても珍しくってフォルモ買いに行ってコリコリ削りましたよ。
ほら、オーブントースターで温めると早く乾くとかね、
あ、
テクニックがありましたね。
でももう1週間ぐらいかけて乾燥させて自然乾燥でやったんですよ。ということを考えると、
何を作ったのかな、ところで
同級生の立ち姿、
男かな女かな、
後田君っていう男
なんで
後田くんっていう、説明する、ちょっと長くなるけど聞く、
聞こうじゃないですか。
何、後田くんという人は、長崎っていうのは学校が山の上にあるわけですよ。もう当時高1になってたんだけれども、私が通っていた長崎東高校っていうのは諏訪神社っていうところから立山っていう高いところまで結構距離があって、これを歩いて登ってる学生も多かったんです、高校生も。
言っときますけどね、かなりの坂道ですよ、東高までは。
それをですね、彼は公式テニス部にいたんだけれども、大きなリュックサックを背負ったままですね、走って登ってたんですよ毎朝で、別名僕らの間では後田隊長と呼ばれていたんですね。でその後田隊長の姿が面白くって、で後田くんの姿でこうリュックサックに ここから笛かなんか、物差しだったかな、こう定規かなんかピュッと飛び出しているような
背中から、
フィギュアを作って僕はプレゼントしたことがあるんです、それ作ったのはフォルモネンドです。でもそれも目覚めたのはアニメックのその特集があったので作り始めたんです。
後田くんは何と言ってましたか、その時は。
いや、ありがとうと言ってましたけれどもフルスクラッチですよ、それは。
フルスクラッチでございますね、
ガレージキットですございますよ。
あ、でも懐かしいな、当時はほらファンロードとかに確かミクロマンを改造してキャプテンフューチャーを作ろうなんていうね、
は
あ、でもちょっと前かな、もう何年か前かな、キャプテンヒューちゃんの時代が。だからあと博多の人形師でラムちゃんを博多人形焼きで焼いて、ファンロードかアウトかアニメックかどれかだったと思いますけど、毎月のように投稿している方がいらっしゃいませんでしたっけ。すごくよくできててそれが、 で、あの師匠にバレないようにこっそり焼いてますっていう、いうことで、
うん
うん、で、あの途中で師匠にバレましたっていう投稿があって、
生々しいですね。
でも褒めてもらい、褒めてもらえたので、うん、これからも投稿しますとか言って、名前なんだったかな、
それファンロードですか、
ファンロードかアニメックかアウトのどれだったかと思いますけどね。
そうですか、アニメックはね、あのそういう、もう漫画家さんだったと思うんですけど、うんうんうん、その方が作り方も含めてね、ちょっと書いてたんですよ。
あ、でも林田さんが覚えてないってことは多分
アニメックではない、
林田さんが買っていたこれよりも多分ちょっと前のアウトかファンロードかどっちかなんでしょうね、きっとね。
はあ、うん、そうですか、うん、それがまたよくできてましたね。だ、僕はそれをしたらフォルモネンドに走ったけど、もしその時にハウトゥービルドガンダムを知っていたら、うん、ガンプラの改造の方に走ったかもしれない。
話が戻ってきましたね、うん、まあ、あのそれだけこのハウツービルドガンダムというのは、もうあのこの1冊目を見ても分かるようにちょっと表紙がね破れてますけれども、何百回も私も熟読して自らの糧にしたのでございます。で、2、3年前にねこれ復刻版が出たんですよ、
はい、
ね、で2冊セットで、あのケース入りでね、もちろん私も注文して買い逃してはならないと思って買いました。で、買ってどうしたかというと、そちらを保存用にしております。で、昔から持ってるのはどうせもう手垢がついて汚いん
で、こっちの方がでも価値はあるんじゃないの。
ですよ、僕にとっての価値はあるかもしれませんけれども、
売る気ですか。
いや、売りません
よ。売らないでしょ。そしたらこっちの方が大事にしとくべきものなんじゃないの。
そうですか。なんかね、でもなんか新しく届いた復刻版を見ると、うわすごく綺麗と思って、なんか見るのがもったいなくなって、なんかしまってあるんですけど、ね、逆にそっちは。
あ、そうですか、
不思議な心理ですね。
僕はどっちかというとオリジナルをもうしまっておいて、復刻版があるんだったら復刻版の方を見てしまいますね。
まあ、
はい、
まあ、人それぞれかと思いますけどね。
変なこだわり方。
話がね、ここから進んでいきますけれども、まあ、ガンプラブームの中心にあったのは確かにホビージャパン、
うん
うん、しかもホビージャパンのそれまで AFV、戦車模型や飛行機模型や艦船模型、カーモデルを作っていた皆さんが、そのテクニックを使って本格的なスケールモデルものとしてガンダムを作ったというのがね、これあっぱれな。
そうですよね、うん、ボックメイキング。
そう、それまでホビージャパンというのは非常に硬派な雑誌で、まあ、変な言い方ですけども、現在のモデルアートとかね、そういう感じ のスケールモデル中心の本だったんですよ。ただもともとミニカー発の、雑誌ですから、ミニカーについての情報とか、当時流行りだしていたウォーゲームの話題とか。
ウォーゲームね、
懐かしい単語ですね。
懐かしいね、ウォーゲームね、買った日露戦争とか。
買いましたか。
家にあるんじゃねえかな、実家に。
ウォーゲームですね。
ありましたね、
まあ、幅広く扱っていた雑誌ではあったんですが、
ええ、
まあ、いずれにしろその大人の目線でガンダムを作ったというのがね、非常にエポックメイキングであり、そしてそのブームの中心にいたのが当時大学生だったストリームベースの皆さんということなんですよね。
うん、
さて、このホビージャパンと実は同じぐらいブームを引っ張っていった存在というのがございまして、それが模型情報という本です。
はい、模型情報という本、
本です。
いや、知らないです。
ですね、サイズとしてはですね、B5 版の縦半分より一回り小さいぐらいの A5 版の半分だったのかな、あれは。小冊子ですね。バンダイが発行していた月刊情報誌で、最初無料だったんですけれども、途中から50円100円200円とこう値段がついて、値段が上がっていって、ちなみに模型の月評価では無料で配っていました。
おお、
小ガンタはね無料でよかとっつって、おじさんが、
そう、常連さんに対するサービス、
うん、もう100件がっつって、そう、サービスでしたね、まさに。よかよ、持ってかんねっていうね。でもおじさん200円もするよ、よかさね、まあ、読んでからもうガンダムの作り方は覚えんねみたいな。
まさに底辺を広げる活動ですね。
そうでございますよ。
プラモファンをもっと広げようということですね。
は
い、
で、ですね、
ええ、
残念ながらですね、その小さかった頃の模型情報がちょっと見つからなかったんですけれども、
はい、
B5 版に大きくなった時代の模型情報をスタジオに持ってきました。
それで91年ですね。
これ91年の8月号ですね、
はい、
定価200円の時代でございます。はい、で、B5 版の白黒ページもありカラーページもありというですね、もうバンダイが 発行していた情報誌なんですけれども、
うん、
なんか変な言い方だけどきちんとした模型情報誌です。これは
これで200円だったら儲け度外視だね、はっきり言って。
そうですね、
本当にファンを広げたいっていうことですよね。
でね、これがね、いろいろとまたこのすごいポイントがもう本当にいろいろあるんですけれども、表紙がジムコマンドでしょ、
はい、
ね、これは機動戦士ガンダム0083に出てきたモビルスーツでございますけれども、ジムキャノン、
うん、
あ、ジムキャノン、ね、パワードジム、パワードジムってね、当時プラモデルで発売されてないんですよ。
お、
発売されてない、
うん、
発売されてないのにわざわざ石橋健一さんがイラストを描いてる、青木健太さん、表紙青木健太さんと石橋健一さんということで名前が載ってますけれども、で、特集がガンダムプラモ公式攻略本オールザットジム、
うん、
ジム特集なんですけれども、
うん、
この掲載されているですね、ジム、ジムコマンドとかパワードジムとかジムキャノンとかジムカスタムとか載ってますが、
はい、
これ全部フルスクラッチなんです。
ああ、そういうことなんですね。
バンダイが出している模型専門誌なのに、
はい、うん、
特集ページはスクラッチのものばっかり。
つまりバンダイが売ってないわけですね。
売ってないの、これ
売ってないのに、もう関東のカラー特集、
関東のカラー特集でございますよ。
つまりそれは何を示唆するんですか。皆さんもこうやって作ってみてはどうっていう一つの提案なんですか。
まあそういうことでしょうね。で、ですね、そうとしか言いようがないですよね。
でも確かにこういうのを見てると作りたくなりますよね、はい、そこまでなんか挑戦したくなりますよ。
ということでですね、当時B クラブというブランドがありましてですね、
はい、
はい、ですね、キャスト製のキット、なんていうとか、その現在でいうところのガレージキットをですね、はい、バンダイが別チャンネルで発売していたんですよね。で、このスクラッチの作品とか、うん、あるいは発売されているジムコマンドとかに並んで、ジムスナイパー2の改造パーツセットとかがこう並んで載ってたりするわけですね。
なるほどなるほど。
これだったら B クラブで発売されている改造パーツを買えば作れますよみたいなですね。
だからただ作るだけの楽しみではなくて、そこからオリジナルのものを作り上げていったり改造していったりという、こう楽しさも合わせて提供しているわけね。
そういうことですね。
材料も含めてね。
さすが上手にまとめますね、アナウンサーの方はね。
いやいや、でも本当に それは本当に最初に月岡のおじちゃんの考え方と似てるよね。物を売ろうというんじゃなくて、やっぱりそのファンをどんどん底辺を広げていこうというものに通じますよね。
そうですね、
こういう美しいものを見せられると、やっぱり、あ、自分もって挑みたいなって思う人たちって絶対増えるもので
、ね、
うん、
ガンダムっていうのはもう当時、これも1991年だから、ガンダムが大好きな世代というのはもう小学校中学校高校と大きくなっているので、
うん、
底辺の拡大という意味ではですね、この頃すでに SD ガンダム、BB 戦士、
91年ですかね、
特集とか、作例の、ね、記事も載っていて、
うん、
まあ、聞かせられないラジオ的にも、今石進画伯のですね、なんかこうインタビューが載っていたりとかですね、かなり濃い内容になっているんです。もうちょっと時間がなくなってきましたが、喋りたいことがまだいっぱいあるんですけれども、
うん、
でこの模型情報で、私がですね大好きだったのがですね、連載ものもたくさんありましてですね、無限鏡戦士エリアというですね、これ小説の連載だったんですが、 SF 作家の菊池秀之さんの小説が載ってたんですよ、
うん、
でこのイラストをね、加藤秀之さんと後藤圭介さんがお書きになっていて、なんというかね、純然たるファンタジー小説だったんですけれども、加藤秀之さんと後藤圭介さんのイラストが本当に素晴らしかったんです、
うん、
それがなぜか模型専門誌にずっと連載されてて、
うん、これ全くオリジナルの作品で、
はい、今日ちょっと、ね、持ってこれなかったのが残念なんですけれどもね。他に人気があった連載としては、スパイラルゾーン、これ小説を伊藤和則さんがお書きになってた、
うん、
そして外伝の漫画のバトルスコーピオン K というのを北崎拓先生が漫画を、ね、書いてらっしゃったりとかして、うん、このスパイラルゾーンがですね、模型情報で連載もついてたんですけれども、一部商品展開もされていて、12分の1スケールの可動式のフィギュアだったんですよ。着せ替えができるですね。で、12分の1スケールの まあ、その重火器、まあ、近未来の話なんで重火器とか、あとあの一輪のオートバイとかもですね、うん、販売されてましてですね、ちょっとあのそれはあの大人向けの商品だったんですけれども、当時からして、それをね当時ねことごとく買い逃しているのがね、
私の91年当時
ぐらい、91年当時ですね、うん、非常にあの後悔しているポイントなんですよね。そのスパイラルゾーンの12分の1フィギュアはですね、あの当時あの仮面ライダーブラックの12分の1スケールの、あのバンダイとしては珍しいあの可動式のフィギュアのプラモデルが発売されてたんですけれども、それに転用されたりとかですね、ね、そっちは持ってたんですけれども、
持ってるじゃない
の。でもね、なくしちゃったんですよね。
あ、なくしちゃったの、当時まだあなた大学ですね、東京で学生やってる頃ですね。じゃあ、
ね、スパイラルゾーンはねもうちょっと前ですね、中学高校時代だったと思います。
そんな前、あ、その時代なんですね、はい、あ、長く続いたんだ、
はい、そうです、はい、ちょっとこの辺りでコマーシャルゾーンです。
合言葉は聞かせられないラジオ。
な、何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
え？
性格はともかく、梅雨時ってのは湿気が多くてジメジメして困るよね。特にプラモを塗装するとき、プラカラーがかぶっちゃってツヤがなくなったり白くなっちゃったり、逆に水性塗料はなかなか乾かなかったりして、もう変態じゃなくて大変。ま、私は基本めんどくさいのは嫌いなんで、プラモに色は塗らないから梅雨も関係ないんだけどね。まさに梅雨知らず。しっとりとしたこの歌いってみよう。キカラジタンのバラード。
走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走
雨の日に塗装ってしたことありますか？
ありますよ。スパイダーマンかと思いましたよ僕は。
こうスプレーの先からね、はい、ブシャーって
ね、エアブラシ使いますからね。はい、こんなになるのかと思ってびっくりしましたよ
ね。
難しいよね。本当泣かせますね。
いやだからね、ラッカー系の塗料で、まあ、それこそ水と油の世界ですから、ええ、水とは混ざらない、ね、ものですね、物質的にね、うん、でも雨の日に塗装をしようとしてスプレーを使うとスパイダーマンになってしまうというのがものすごく不思議で、僕は、
ね、うん、なんだろうね、空気中の水蒸気と結合しちゃうのかしらね、うん、いろんな具合があるんでしょうね。
で、まあ、余震はそのです、ね、スパイダーマンにならなかったにしろ、はい、塗装が一旦はできたにしろ乾く過程の中でなんだかこうカスカスの、ね、うん、艶消しになってしまうというですね。
でもね、社会人はね、やっぱりね、その模型を作る時間って確保しづらいわけですよ。さらにね、締め切りのうるさい村山さんみたいな存在がいたりすると、ええ、何月何日まで作れって言われると雨降ってても塗らなきゃいけない局面って出てくるじゃない。
なんだかすいませんねそれ。
よくやってたじゃない、何日に実施するから何日までに作んなきゃいけないっていう、いや逆算していくともうこの日しかもう塗る日がないみたいなのはありましたからね。
だってね、NBC 社内のプラモデルサークルの場合はみんなそれぞれ忙しいですからね、うん、日付をきちっと決めて締め切りを設けないと
やらないんですよ。
いつまでも開催されないというですね、
だから、まあ、その締め切りに追われるのもみんな一緒ですけどね、しょうがないんですよ。もう夜雨降ってても塗るというのはね、
塗るというですね、
うん、
で逆に水性塗料なんかはこうツヤツヤしちゃうんですね。
あ、そうなんですか。
雨の日に塗るとですね、なかなか日本の夏というのはですね、梅雨もあるし湿気が多いので、うん、なかなかモデラーにとっては難しいところでございます ね。
だから自由にそういうのを作らせてくれるスペースっていうのは欲しいですね。1時間500円ぐらい払ったらもう自由にスプレー吹き放題みたいなね、でクーラーが効いてて乾燥状態も良くてみたいなね、そういうプラモの工房ね、レンタル工房欲しいね。
ご存知の方そういう物件がありましたら教えてください。
まあ、都会にはあるみたいですけどね。
あ、ありますね、都会にはね、
都会にはあるんですよ。
東の都にはあるらしいですよ。
東の都あたりにはあると思うんですけどね、なかなかローカルにはないですね。
湿気が多い長崎にこそ欲しいんですけれどもね、今日も雨だったっていうぐらいの土地柄でございますからね。
お客さん我々みたいなのがいっぱい来るよ。
我々しか来ないかもしれません。
そうかもね。
はい、ですね、
はい、
村山押入れ発掘物件昔の模型史編、
はい、
今日もですね、用意していたお話の半分もしていないので、
うん、
またそのうち、
ね、またね
しようかなと。皆様の思い出話もぜひ送ってくださいね、
はい、
というわけでお別れの時間となりました。聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山仁志でした。それでは皆様、
また毎週。